結構の場合のいろいろさせます。来天の父なる御神様、1月第2回目の主題を迎え、このように礼拝を守ることのできる幸いを感謝いたします。今新型コロナ禍が再び拡大をしております中で、私たちの教派もの中にも、今日はオンラインの礼拝に切り替えた教会もあると聞いております。また賛美歌の歌うことができなくなったり、一斉に主の祈りを唱えたりすることをやめている教会もあるそうであります。そのような制約を受けております教会の礼拝をどうぞ、あなたが助け、支障がないようにしてください。西谷伝道所では窓を開けたり、あるいはマスクをしたり、注意を払って礼拝をしておりますが、このように礼拝を守ることのできる幸いを心から感謝をいたします。どうぞ西谷伝道所がこれからも通常の礼拝をできうる限り守ることができるように導き整えてください。どうぞどの教会も感染者が出ませんように、ましてやクラスターにならないように、どうぞ上から守りを与えてくださるように切にお願いいたします。今日から1週間が始まりますが、どうぞこの1週間共に歩むことができますようにお迎えください。特に教会員の健康を支えてくださいますように。日本の教会もそうでありますが、全世界の教会も大きな試練にあっておりますが、どうぞこの試練から少しでも早く解放してくださいますように。だって全世界の人々、もうすでに何千万という人がこのウイルスに感染し、ある人は命を落としておりますけれども、この事態も早く収まりますように、どうぞ助けてください。こんな時に人々は何に頼っていいのかわからなくなっております。医療もこれほど発達し進展しましたのに、新しい事態に対しては無力となっておりまして、不安と恐れを抱いている方も多ございます。あるいは政治家たちに対する信感も時はだんだんだんだん強くなってきて、国の経済も大変後ろ向きになったりしておりまして、大きな試練がありますこの世界を、あるいは私たちの国を豊かに守りくださいますようにお願いいたします。今から聖書を開き御言葉を聞きますが、この時も神様ともにいて私たちの心を開いてください。病んでおりますものや事情があって、心に大きな重荷を負っておりますものの上に助けを、あるいは御霊をお与えください。イエス・キリストの御名としてお祈りいたします。
アーメン。
聖書を朗読いたします。マタイによる福音書第11章1節から朗読いたします。1節から15節まで、新約聖書の19ページです。マタイによる福音書第11章1節から15節まで朗読します。イエスは12人の弟子に指図を与え終わると、そこを去り、王坊の町で教え宣教された。 ヨハネは牢の中でキリストになさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。ヨハネの弟子たちが帰るとイエスは群衆にヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見にあれの絵へ行ったのか。風にそういう足か。では何を見に行ったのか。しなやかな服を着た人か。しなやかな服を着た人なら王宮にいる。では何を見に行ったのか。預言者か。そうだ、言っておく預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。はっきり言っておく、およそ女から生まれたもののうち、洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかった。しかし天の国で最も小さなものでも彼は偉大である。彼が活動し始めた時から今に至るまで天の国は力ずくで襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしている。すべての預言者と律法が預言したのはヨハネの時までである。あなた方が見とめようとすればわかることだが、実は彼が現れるはずのエリアである。耳のある者は聞きなさい。イエス・キリストは弟子たちをガリラヤ城に送り出されます。イエス・キリストご自身は、弟子たちを派遣して自分はどこかに隠遁されたというのではなくて、11章の1節に記されてありますように、ご自身12人の弟子たちを送り出された後、方々の町々で教え、宣教を続けられたと。今以上に熱心にその働きに献身されたと、このように記されております。今日から11章以下を見ていきたいのですけれども、14章までが一つの区切りになっておりまして、ここに書かれてありますことは、イエス・キリストの宣教に対して人々がどのような反応を示したのか。キリストは弟子を派遣して福音宣教の宣戦を拡大されるわけでありますけれども、ご自身も熱心にさらに福音宣教に励まれるのでありますけれども、それに対する人々がどのような反応を示したのか、それが14章までに記されておるいくつかの総話と申しましょうか、途中で差し込まれた話も記されておりますけれども、まず第一に洗礼者ヨハネがどういう反応を示したのか、第二に一般のとも示しましょうか、ユダヤ人たちがどういう反応を示したのか、そして3番目にはイエス・キリストのご家族、家族が、身内の者がどういう反応を示したのか、そのような3種類の人々、あるいは、3人と申しますでしょうか、3種類の人々がどういう反応を示したのかが14章までに記されている。これに申し上げていいのだと思います。今日は 洗礼者ヨハネがどういう反応を示したのか、それに対してイエス・キリストがどのように語られたのか、記されているところを見ていきたいと思いました。それが2節から15節まで今日朗読いたしました箇所です。洗礼者ヨハネ、皆さんも断片的に知識を持ってもらえるかも分かりませんが、まとめてみますと、マタイの福音書の3章の13節から17節のところで記されておりますけれども、ヨルダン川で人々に洗礼を授けます。その時にイエス・キリストもその洗礼者の中に加わって洗礼を受けられるわけでありますけれども、聖霊が後のように下ってきたということがそこに記されておりました。洗礼というのは身を清める儀式でありますけれども、洗礼者ヨハネは特に罪の洗い清めをそこに意図しまして、ということはその罪を悔い改める、その印として洗礼を授けるという儀式を行いました。彼は強く罪の告白を求め、悔い改めを要求し、その結果改心するということを求めました。洗礼者ヨハネのそのような罪を悔い改めさせる説教は大変厳しい説教であったということが、マタイの福音書3章全体を読んでいきますとよくわかります。その後の洗礼者ヨハネについてはマタイの福音書14章3節以下に記されているのですけれども、時間的には前後することになりますけれども、彼はガリラヤの君主支配者でありましたヘロデ・アンティパスという人物を激しく攻撃いたします。なぜ攻撃したかと申しますと、この王支配者は隣国アラビアの王アレタスの娘を妻にしていたのですけれども、自分の兄弟の妻で兄弟フィリポという人物の妻であったヘロデヤにを見初めまして、実は名簿になるんですけども、身内なんですけども、見初めまして、そして弟から妻を奪いとして自分の妻にしたということがマタイの福音書の14章に記されております。二重の横島なことであるとヨハネは激しく非難をいたしました。まず名ですね、名簿でありますから血のつながりの濃い関係なんですけれども、聖書はそのような血縁者との結婚を禁じておりますけれども、ヘロデ・アンティパスはあえてそのような神の戒めを破ります。もう一つの横島は兄弟の妻であったヘロデアを自分の妻に横取りすること、この二つの横島のゆえに洗礼者ヨハネは人の上に立つ支配者がそのようなことをしてはならない、このように強く強調して非難したわけでありますけれども、ヘロデ・アンティパスはそれに対して激しく憎悪し、憎しみヨハネを捕らえて獄に入れる。その後彼は洗礼者ヨハネを 殺害するヘロデ屋の娘サロメの願いに、むちゃくちゃな願いなんですけども、洗礼者ヨハネの首を切って、そして持ってこさせるというような悪逆非道なことを行います。11章の2節にヨハネは牢の中でと書いてありますが、そのようにヘロデ・アンティパスを批判したその結果、支配者の怒りを買って投獄されていたということを示しております。その獄中にあってヨハネはイエス・キリストのことを聞いて弟子を派遣したというふうに記されております。なぜ弟子を派遣してイエスに尋ねさせたのかといいますと、11章の3節に記されておりますように、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の誰かを待たなければならないのでしょうか。つまり洗礼者ヨハネはイエス・キリストが救い主であるかどうか疑いを持ったということになります。これを読んでいきますと、皆さんの中には違和感を感じると申しますか、何かおかしいと感じられる方があるかもわかりません。洗礼者ヨハネはイエス・キリストの洗礼に立ち会って、天から聖霊が鳩のように下っている来るのを目撃した人物の一人です。あるいはヨハネの福音書1章29節には、自分の弟子であってイエスの弟子となった二人の弟子に向かって、イエス・キリストを指さしながら、見よ神の子羊と呼んでおります。弟子たちに、このお方は誠に神の子羊、それは救い主という比喩的な表現なのですけれども、神から使わされた子羊なる、つまり罪をあがるために捧げられる犠牲というふうに申したあの洗礼者ヨハネであります。ところがそのヨハネが、今この時点で救い主は本当にあなたなのですか、そうでないのですかと奇妙な質問をしているわけであります。洗礼者ヨハネはイエス・キリストについて疑いを持っているということになります。なぜこのような疑いを持つようになったのかということでありますけれども、マタイの福音書は直接説明しておりませんけれども、明らかに推測することが あります。それは洗礼者ヨハネの説教、あるいは彼の働きから推測できることです。先ほど申しましたように、洗礼者ヨハネは人々に罪を激しく指摘し、断罪し、そして悔い改めを要求いたしました。それは燃える火のように激しい言葉であったと考えられます。罪を告白し、そして特にその指導者ヘロデ・アンティパスをも、その横島を、邪悪さを厳しく咎め、責め立てるような、そのような説教をすることが洗礼者ヨハネの働きであった。過激とも言えるようなほどに厳しい言葉遣いであったと考えることができます。悪しき者は 神の裁きに遭うのだと、そのように叫んだと思います。ところがそのヨハネはヘロデ・アンティパスの手に落ちて獄に入れられます。単純に見れば悪人が栄え、正しい者が苦難に遭う。ヨハネはそのことをまさしく経験していると思います。これは不条理と考えたはずです。私たちは洗礼者ヨハネの気持ちを理解することができるのではないでしょうか。この世の中には悪いことをしているのに順風満帆、何をしてもうまくやっているように見える人がいっぱいおります。陰で悪いことをしながら富み栄えている、そのような人がいる。政治家の中に、あるいは企業を経営しております人々の中に、あるいは名声を博しております知識人の中に、そのような人々の中に悪いことをしながら、しかしその地位にでですね、権力を振るう、権威を振るっているような人がおります。そういう場合に私たちはどういうふうに思うでしょうか。なぜ神は裁きを下さないのであろうか。それの思いを持ったヨハネがイエス・キリストのことを聞きました。イエス・キリストは救い主であるはずだ、メシアであるはずだ。ヘロデ・アンティパスという支配者がいるガリラヤで働いている、なぜ自分と同じように抗議しないのか、あるいはなぜ神の子としての力を持っているならば、あるいはメシアとしての力を持っているならば、天から火を下すというような奇跡を行って彼らを懲らしめないのか。このように洗礼者ヨハネは思ったかもしれません、あるいは思ったのでありましょう。ですからイエス・キリストに対して、なぜあなたは今そんなことをしているのですかと尋ねさせた。このように私は推測するのであります。洗礼者ヨハネが考えていたメシア像、彼が求めていたメシアと現実のイエス・キリストの間に、乖離と申しましょうか、違いがある、相違があると思ったのでありましょう。それに対するイエス・キリストの対応が以下に記されております。4節以下にイエス・キリストがなさったことは2つあります。1つは4節から6節に記されていることなんですけれども、弟子たちに、洗礼者ヨハネの弟子たちに、あなた方が今見ていることを率直にそのままヨハネに伝えなさいということでありました。もう一つは、弟子たちは去るんですけれども、残っている群衆に向かって、洗礼者ヨハネとはこういう人物だというように説明しております、あるいは明らかにしております。この二つのやり方でイエス・キリストは洗礼者ヨハネに、イエスとはどういう人物であるか、あるいはどういうメシアであるか明らかになさっていると、このように言うことが できると思います。まず第一のこと、弟子たちに、ヨハネの弟子たちに、あなたが見聞きしたことを率直にあからさまに伝えなさいと、このように言います。そこに記されておりますことは、5節から6節の5節のことでありますけれども、それはイエス・キリストがなさっていることそのもの、それがもう全部つらつらと並べられております。洗礼者ヨハネが期待しておりましたような天下悪しき者を罰するというような行為をイエス・キリストはなさってはいない。つまりは神から使わされたメシア、救い主とは、天から悪しき者に向かって火を下すような激烈な行動をする方ではなくて、むしろ病んでいる者を癒し、貧しい者を助け、苦しんでおります者に同情を示すような、そのようなものが救い主である。このようにイエス・キリストはおっしゃって、おっしゃろうとしているということがわかります。私たちはこれをスッと読み流してはいけないんだと思います。確かに私たちの心の中には、見ておりますこの世界がいかに神から離れているか、邪悪であるか、あるいは悪いものが栄えているか、全く不条理と見えるその時に、神に一挙に解決を求めたい気持ちがあることは事実だと思います。神が奇跡を起こしてくださったら万事解決するわけですね。悪いことをしている者どもが全部災いにあって滅んでしまったら、そういうふうに思うわけですけども、けれどもイエス・キリストはそういう道を決して選び取ろうとはなさらなかった。むしろキリストがなさったことは、それは一言で言えば神の憐れみ、神の慈しみを身をもって実行することでありました。いかに弱い者が、あるいは病んでおります者が、貧しい者や苦しんでおります者が、イエス・キリストによって助けられ、あるいは救い出されるかという、そのことをキリストは行為によって、実際の技によってお示しになったということ、そしてそのキリストは今も変わることがない。キリスト教信仰はそういうものですね。ともすれば、人々の罪を指摘して断罪して悔い改めよと、お前たちは一歩違反者だ、だから反省して、反省しなければ神の裁きが下るぞと脅す、脅迫する、そういう形の働きかけに、方に見せられてしまうことが多いと思います。実際クリスチャンというのは正義感に、正義心に満ちておりますから、特にそう思うんですね。そして自分に対してもそう思うことがあります。まずは神様に対して罪を認め、罪を悔い改めなければならない、そこから始めなければいけない、こういうふうに思ってしまうわけです。ところがキリストはそういうことをなさいません。まず罪の許しを語り、そして罪人に対する憐れみと慈しみを語られる。極端なことを言えば、ヘロデ・アンティパスさえも救われる 可能性があるわけですから、ひょっとしたらイエス・キリストのヘロデ・アンティパスとはですね、面と向かって出会ったことはないし、またあの狐ということにイエス・キリストはヘロデ・アンティパスという人物を警戒なさっていたんですけど、ひょっとしたらそのような極悪な支配者に対しても福音を述べ伝えたんだと私は思うんです。神の国が近づいた、福音を信ぜよ、神を信じて生きよ、神の憐れみと慈しみの中に入れ、このようにヘロデ・アンティパスにも説教したのではないかと思うんです。イエス・キリストはそういう宣教者、そういう奇跡の実行者であるということを洗礼者ヨハネに知らせよ。もう一つの段階は、その弟子たちが帰ると残された群衆に向かって洗礼者ヨハネとはどういう人物かということをここで語っておられます。洗礼者ヨハネが何者か、キリストの答えはたった一つです。それはイザヤ書の40章の3節を引用するんですけども、それは10節に記されている通りでありまして、洗礼者ヨハネというのはそれは先駆者である、救い主に先立って神から使わされた使者である、これが洗礼者ヨハネであるということを明らかにするんですね。この点で洗礼者ヨハネは女から生まれたもの、つまり人間ですね、その中で偉大なものである、あるいは預言者以上のものである、このようにおっしゃるわけです。イエス・キリストの前触れあるいは先触れをする役割、そのことによって洗礼者ヨハネは誰よりも偉大である。洗礼者ヨハネは決して襲ったあるいは二流のあるいは時代遅れのそのような働き人ではないのだということをイエス・キリストが洗礼者ヨハネのために弁明しておられるわけですね。洗礼者ヨハネとは今は僕の中に閉じ込められているけれど、しかし彼の役割は実は偉大なのである、誰よりも偉大な働きをしている。洗礼者ヨハネを見よ、洗礼者ヨハネの役割を注目せよ、洗礼者ヨハネはヘロデ・アンティパスを攻撃して批判して、その結果獄に囚われてしまっているけれども、それは決して失敗者ではない、敗北者でもない、間違ったことをしているのではない、彼は正当な働きをしている、それはイエス・キリストをという救い主を迎える準備をする、そのためなら、もう一度申し上げましょう。洗礼者ヨハネは厳しい罪を指摘し、罪を悔い改める説教者でありました。罪を弾劾し、激しく攻撃する、非難する働き手でありました。しかしそれは目的あるいは終わりではありません。むしろそうすることによってメシア、救い主を備える、その到来を備えるということで、洗礼者ヨハネを 見るということは、その後ろにいますイエス・キリストをしっかり見させるということであります。そしてそれゆえに私たちはここでもう一度改めて知らされるわけですね。イエス・キリストがどういう意味で救い主であるのか。で、私たちはともすれば洗礼者ヨハネを第一の目的、あるいはそれが何かキリスト教のメッセージであるかのように時に誤って理解することがあります。確かにヨハネの働きは重要です。でもそれは経過中間点なんですね。これでいかなければならない点です。どういう点か。罪を罪として指摘し、あるいは震え上がらせるようなことです。私たちも自分の罪のことを考えますと、あるいは律法を考えますと、もう落第ですね。やっていることは罪深いことばかりで、それでこの世の中も一緒です。上から下までろくな人間がいないと思いたくなるわけです。そして実は私たちもそのうちの一人、あ、もうこれダメだと。そうじゃないですね。それは経過点です。イエス・キリストという方を見なければ私たちは全く失望させられます。イエス・キリストはそうじゃなくて、あらゆる人々に、このような私たちのようなものでも、あるいは苦しみ、もだえ、弱っておりますものすごくさえも、憐れみの手を差し伸べるために来られた救い主だと。この順序は極めて重要でありますし、だからこそ私たちは福音を今も聞いておりますし、それを人々に述べ伝えなければ救いはないと。このように語るべきものとして立てられております。お祈りします。天の父なる神様、今日も大変な天使を持ってきました。新型コロナが本当に世の中こういう状況を見て、これは神の裁きだと、このように厳しくそれを指摘する人もあるかもわかりませんが、誰かにすべてのことは神様の御心のうちにありますけれども、神様の思いはイエス・キリストを通して示されております。それは私たちが本当に神の救いの恵みの中に入れられることであります。その中には病からの癒しもございます。どうぞ私たちに憐れみを示し、私たちを救おうと思っておられますイエス・キリストをこの時も崇め、また仰ぎ望むことができるように、そしてイエス・キリストに憐れんでください、助けてくださいと祈り続けることができるようなように私たちを導いてください。主の御名として祈ります。
では賛美歌287番。 もっと言いたいと思います。今日の講談は本堂徳子さん。近藤敏彦